ようございます。聖書と福音の時間です。明日は体育の日。アスリートの鍛え上げた肉体は本当に美しいです。日々の鍛錬の賜物だと思います。でもその美しい肉体の設計図を作ったのは彼らではありません。肉体だけではなく骨も血管も内臓も見事に設計されています。その設計者は神様なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、大抵のお宅の台所にサランラップが置いてあります。とても便利なもんですね。ところがこのフィルム状のラップはもともと軍事物資として使われていたんです。第二次世界大戦の頃、武器弾薬にとって最大の敵は水をかぶることでした。湿ってしまうといざという時役に立たなくなるんですね。それで防水対策として用いられたのがこのフィルム状のラップだったのです。ところが戦争が終わると需要が大幅に減ってしまいます。そんなある日のこと、ラップ工場に勤務していたラドウィックという人とアイアンズという二人の係長がそれぞれ奥さんを連れて近所の人たちとピクニックに出かけたんです。その時ラドウィックの奥さんであったサラという女性はサラダをラップでくるんで持ってきたんですね。ラップから取り出したサラダは新鮮で綺麗でとても見栄えがしたんです。一緒に行った主婦たちは私たちもぜひ手に入れたいと大騒ぎになったって言うんですね。ラドウィックとアイアンズは翌日工場長に会って新しいラップの使い道を提案し、そうして受け入れられたんです。この二人の係長の奥さんの名前はサラとアンでした。それで二人の名前を取ってサランラップと名付けたって言うんです。私は男性と女性の視点の違いについて大いに考えさせられました。男性が見ると軍事物資ですが、女性が見るとキッチン用品なんですね。見る人によって同じものが別の価値のものに見えてくるんです。これは人間についても言えることだと思います。同じ人間を見ても見方によって随分違った評価になると思うのです。過激なエコロジストから見ると、人間は地球環境を汚す最大の害獣です。ブラック企業の経営者から見ると、人間というのは使い捨ての駒にしか過ぎません。では、人間を作られた神様の目に、人はどのように映ってるんでしょう。非常に高価で尊い最高傑作として、神はあなたをご覧になっているのだと、聖書は語るんです。しかし、本当に人間が神様の最高傑作であるなら、どうして人間社会の中には、ジャングルの世界の中にも見当たらないような、おぞましい残酷なことが横行しているんでしょう。聖書はこのように語っています。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。今日はここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人間は罪によってあるべき姿から転落した存在であるということです。ここで言う罪というのは、神から離れることを意味しています。もっと言ったら、神に対してあなたはいらないという態度を取ることを聖書は罪と語ってるんですね。ところで、あなたは失恋したことがありますか？異性に振られるっていうことは大ショックですね。でも振られるというのは、私のパートナーはあなたではないというだけのことで、別に自分の存在そのものを否定されたわけではありません。それでもショックなのは、愛している人からの言葉であるからです。子供にとって一番聞きたくない言葉とは一体何でしょう？親から、 産まなければよかった。あなたはいらない子だった。あなたなんか欲しくなかった。という言葉であるそうです。自分の存在の根源に近い人から、自分の存在を否定されてしまったら、何を頼りに自分を支えたらよいのか分からなくなってしまうからです。存在するものに対する最大の侮辱、それは存在するなという言葉です。もしあなたがそんな言葉を自分が大切に思っている人から言われたら、どんな気持ちになりますか？もしかしたら死にたくなるかもしれません。自分が言われたら死にたくなるような言葉と態度を自分の作り主である神に対して言うこと、それを聖書は罪だと語るのです。第二に、神との関係を切った結果、人は死ぬものとなったということです。先日、人間の死因について興味深い統計を読みました。実は飛行機の事故で亡くなる方はほとんどいないんです。というのは、100万回のフライトの中で事故が起きる確率は 0.4 件なんです。これは毎週飛行機で往復するとしても、その人が事故に遭うのは3900年に1回という低い確率に過ぎないんですね。そして実は飛行機よりも電車の事故の方が多いんです。駅での転落も含めると、毎年300人の方が鉄道関連で亡くなっているからです。しかし、もっと高い確率で危ないのは自動車です。毎年4000人が命を落とされているからです。では、一生家から一歩も出ずにいたら安全なんでしょうか？実は、日本では家の中で亡くなられる方が、毎年1万3000人もいらっしゃるというんです。一体家の中のどこが危険なんでしょう？第1位は風呂場です。約4000人の方が毎年自宅のお風呂で溺死されているというのです。第2位は食卓です。誤嚥や餅を喉に詰めて食卓で食事中に亡くなる方が年間3900人もいらっしゃるのです。第3番目は自分の部屋です。つまずいて倒れて亡くなる方が1400人おられるというんです。つまり家の中に安全な場所はない。もっと言うなら家の外に出ようが、家の中にずっと閉じこもっていようが、人は死を免れることはできないのです。なぜでしょう？私たちの命の中に死がプログラムされているからです。そしてこの死は命の作者である神から離れた結果、後から人間の中に入り込んできたものなのです。第三に、この罪と死については、キリストによって解決があるということです。一体どんな解決なんでしょう？全く罪のないイエス・キリストが、人間の罪を背負って、罪の結末である死と刑罰を身代わりに引き受けてくださったことによる解決です。ところで、良いことをして受ける報いのことをご褒美と言いますね。多くの宗教では、良いことをして人は天国に行けると教えるようです。しかし、人は良いことをしても、すでにしてしまった罪を消し去ることにはならないのです。悪いことをして受ける報いのことを刑罰と言います。しかし、キリストは悪いことを何一つなさらなかったのに、刑罰を受けてくださいました。それは悪いものであった私たちが良い報いをいただくためであったと聖書は明かしするのです。この受ける資格のなかった罪人に与えられる神様の愛による働きのことを聖書は恵みと語っています。どうぞあなたの代わりにあの十字架の上で命を捧げて死に、そして死後3日目によみがえったキリストを信じ、神様の一方的な恵みを受け入れ、永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？ どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。